始まりました。映画の話したすぎるラジオ第254回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまず近況の話から入っていこうかと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週はそうですね、一本ちょっと話したいなと思ってる映画があって、まあ、いっぱいいろいろ見てはいるんですけど、ブルームーンという映画を見たんですけども、こちらご存知ですかね？
ちょっと評判だけ聞こえてきてます。
うん、これまあ実は今回のアカデミー賞にも絡んでる作品で、主演のイーサン・ホークが主演男優賞に今作でノミネートされてるっていう作品なんですけど、でこれ実際の人物が主人公なんですけど、ロレンツ・ハートっていう伝説の作詞家というふうに、まあ公式のサイトには書いてあるんですけど、まあブロードウェイで活躍してた人なんですね。はい、で数々のミュージカルナンバーとかの作詞を手掛けていて、まあいろいろ有名な曲もたくさんあってという感じなんですけど、でまあそのうちの1曲がブルームーンという曲なんですね。でまあそれがまあ今回の映画のタイトルになってるんですけど、で見てみたら結構切ない話なんですよね。まあある一晩を描いた作品なんですけど、まあその夜っていうのが結構彼にとっていろいろ終わっちゃう日なんですよね。まあ一つはずっとパートナーというかビジネスパートナーというか一緒にタッグを組んで曲を作ってきてた作曲家のリチャード・ロジャースって人がいるんですけど、その人と、まあ、いよいよちょっとこう別れちゃうことになるというか、でその夜っていうのが別の人と組んだミュージカルの初日が終わって大成功だったねっていうパーティーがバーで開かれてるみたいな夜なんですね。で一応ロレンツもその劇を見に行ってて、でまあそのお祝いのパーティーにも行くんですけどっていう感じなんですよね。まあ、ただもうやっぱなんか途中見てられないと思ったのか、途中で抜け出してもパーティー会場先乗りしてたりとかしてるんですけど、この人で、あと彼とちょっとそのロレンツ・ハートとちょっと関わりのあるというか、まあ恋をしてるというか、まあなんかまあ結構これは恋愛感情なのかちょっとわからないんですけども、まあ結構愛を持って接しているある若い女性がいるんですけど、まあ、その人との話も描かれていくんですけど、まあ、これも話をまあなんか進むにつれ、ああこれ多分終わるなみたいな感じがまあプープーに寄ってくるんですよね。なんかそういったものがいろいろ終わっていく夜の話なんですけど、でこのロレンツ・ハートって人結構喋りが面白い人なんですよね。劇中でずっとなんかずっとウィットに富んでて、もうずっとなんか話がもう止まんないみたいな、自分語りが止まんないって言っちゃ止まんないみたいな人なんですけど、ただなんかすごく面白くおかしく話すので、なんかみんな聞いちゃうし、なんか話してて楽しいみたいな、すごい愛されてるキャラクターというか人物なのはすごいわかるんですけど、ただこの人めちゃくちゃ孤独な人でもあるっていう、っていうのがまあ結構節々にこう描かれていて、なんかもう俺の友達は酒とタバコしかねえやいみたいな感じの、まあそういう孤独を抱えた人でもあるっていう、まあそんな寂しい人でもある彼にとっていろんなものが終わっていく夜って結構切ないんですよね。だからけどなんというかすごくユーモアにも満ち溢れてるみたいな、すごい大人な映画になってて、結構そのちょっとロレンツ・ハートという人の抱えてる孤独みたいなものを噛み締めるだけでちょっと泣けてきちゃうなみたいな映画になってて、結構いいというか思った以上にいい映画だったなっていう感じでした。はい、
電気物というかちょっとなんか違いますよね、それとは。
なんか多分ちょっと違ってて、なんか最後に出てきた感じの、はい、なんかある手紙のやり取りをベースに作ってるみたいなことっぽいので、こう一晩一夜の話みたいなのは多分フィクションかなってい
う
感じですね。はい
はいはい、なんかその時間設計の仕方すっげえリチャード・リンクレーターっぽいなって思い
ながら。あ、そうなんですね。あ、そうだ、言い忘れてました。これリンクレーターの映画なんで、リチャード・リンクレーターの映画ですね。はい、そうなんですよ。そう、なんかね、そこもこう飛び越えてまとめ上げちゃうところとかも確かにっぽいなって思いますしね。
はい、
うん、
はいはい。
あとこれちなみにもう、まあこれ冒頭なんでネタバレもないんですけど、いきなりこの人が死ぬ場面から始まるんですよ、これ。
へ
え。まあその一夜の後、何年か後とかに、まあ亡くなっちゃうよ。何ヶ月後かとかかな、亡くなっちゃうよ、みたいな話から、この夜の話に移っていくっていう、もうなんか最初から悲しい話をやるよ、みたいな映画にはなってるんだけど、なんかそこにあるユーモアとか人のぬくもりみたいなのはすごく高いみたいな、不思議なバランスで映画が作られてるなっていう感じなんですよね。
うん。
で、あとこの夜を起点にいろいろ変わっていくなっていう予感というか、今後、そのショービズ界とかで活躍していく人とかもいっぱい出てくるんですよ。
うん。
まあ、あるなんかエッセイを書いている男の人と喋るような時間があるんですけど、で、エッセイとしてはちょっと失敗して、あまりもう伸び悩んでるから、児童書今書いてるんだ、みたいなその人の話をしてて。で、ロレンツ・ハートがなんか、ネズミの話をするんですよ。自分の家で積みついてるネズミの話をして、そのネズミの名前が、スチュワートって名前みたいな話になっていって、なんかネズミでスチュワートって、あれ？これスチュワート・リトルか？みたいな。ってなったらやっぱその作者の人がそこに出てたみたいな。みたいな感じで、結構、他にもいろいろな人が出てくるんですよね。あ、この人あれだとかっていうのがいっぱい出てくるので、なんかそういう意味でもなんか、いろいろカルチャーとかを知っている人が見れば見るほど面白いみたいな映画にもなってましたね。
なんか思ってたのと違ってて、良さそうやなっていう。
いや、めっちゃいいですよ。めっちゃいいです。もう大人のいい映画っていう感じでした。本当に。いい広いものと言ってもあれですけど、まあ楽しみにはしてたんですけど、ここまでいいと思ってなかったみたいな。
なるほど、
はいはい、
感じというか、
はい、まあその実在の人物がモデルっていうのは知ってたんで、まあ伝記物っぽいのかなっていう、本当に概要だけ聞いてそう思ってたんですよ、うん、でそれってまあこの人生っていう山全部を見せるみたいな感じになると思うんですけど、この一晩っていう時間を区切って、だから山の先端、氷山の一角だけ見せるっていうやり方だと思うんですけど、それってものすごい映画として面白いなと思うんですよね、うんうんうんうん、その氷山の一角だけ見て、確かにもうひとときの時間のものでしかないんだけど、その下にある山全体の姿ってなんか見えるじゃないですか、映画の後ろに、
はい、
そういう映画大好きじゃないですか、やっぱり
そうなんですよ、うん、
それこそね、あのリチャード・リンクレーターやったらビフォー三部作とかって、まあ、それに近いと思うんですけど、
はい、
まあ、それに限らずこのあくまでひとときのことなんだけど、それ以前もあるしそれ以後もあるよねっていう予感が、その映画の背景にある映画って素敵やなって思いながら聞いてました
もうまさしくその通りの映画になっておりますので、うん、ぜひ山口さんは見ていただきたいなって思いましたし、はい、
いや、ちょっとね、ここから先結構見た映画増えてくるんですよね。
そうですよね。いや、本当今週僕のターンではこの映画しか喋らないですけど、話題作めっちゃありますからね。
はい、そうなんですよ
ね、
はい。
見てますけど、
はい、
まあ多分お二人の中にも出てくるかなって思ったんで、僕はこれを多分見てないだろうなって思ったんで、これを喋ろうって思ったんですけど、
はい、
そう。ちょっとでもこれはちょっとなかなか見逃してしまう人ももしかしたらいるかもしれないので、うん、ブルームーンはめちゃくちゃおすすめですね。はい。
なるほど。
なるほど。
こんな感じです。
はい。大井さんいかがでした？
多分今週の多分新作から話した方がいいのかなって気がしてるんですけど、一応幸せな選択は見てきました。
はい。はい。
お二人っていかがですか？
はい、いや、見れてないですね。
僕は見ました。はい。
見ました。なんか、パクチャノックというよりもポンジュノっぽいなって僕思いながら見てたんですけど、どっちかっていうと、
はい、まあパラサイトっぽいっすよね。
そう、めちゃくちゃパラサイトっぽい
まあ、うん、わかります、わかります
感じしましたよね。なんかこう、まあ主人公イ・ビョンホン演じてる製紙会社の、あの紙を作る製紙会社のおじさんで、まあ紙産業って衰退の一途をたどってるわけじゃないですか、今現在進行形で、
うん、
はい、
でそういった折りを受けてある意味職を失ってしまうっていう、
うん、
で職を失って1年ぐらいそのまま無職のまま過ごしてるおじさん、まあ、てかまあバイトとかはしたりなんとか日銭は稼いでるんだけど、全然あのところの給与には至ってなくて、家を手放さなきゃいけないかってなった時に、そのライバルが、その、まあ、要は自分の競争相手がいるわけですよね。 同じようなポストが多分空いてるはずなのに自分が雇われないということは、同じ自分よりもちょっと上の競合相手がいるはずなんだと、
うん、
じゃあその競合相手を一人ずつ殺せけばいいじゃないかっていう話になってくるんですよね。
ね
そうなるかなって思いながら、まあなるほどなって思いながら見ていくんですけど
ね
そう、ただ面白いのがそのライバルを殺しに行こうと思って、まあその家の近くとかでこう見張ったり彼らの行動原理を見てたりすると、もうどこもかしこも自分に重なってくるっていうね
そうなんですよねあれね、
うん、例えばその人のまあ髪に対する こだわりであるとか、あるいはそのまあオールディーズというか、ちょっ と音楽機器というかオーディオ機器とか、いわゆるそのあの頃の時代の憧れの生活みたいなものを手に入れてる人たちが、それを手放したくないって言ってもがいてる姿をこう近くで見ていくんですよ、
うん、
家族だとか、あるいはそれを手放しても家族のために頑張ってる人とか、それもなんかちょっと自分の今の姿に重なったりとかしちゃうわけですよね。でそんな人たちを殺さなきゃいけないっていう、まあ、殺さなきゃいけないのかなって思いながら
まあそうなんですけどね、
そう仲良くなればいいんじゃないかなって、
うん、途中仲良くなりそうだけどなって雰囲気何回かありました
ね。何回かありましたよね
、うん、お前ら友達になれるよみたいな、うんっていう瞬間があるんですけどね、うん、
そう、それをもう頑張って頑張って殺していくっていうお話なんですけど、まあこう、まあ、ある種のメタファーというか、まあ、ポンジノっぽいって言ったのはその現代社会競争社会のメタファーみたいな風にも見えますし、ある意味その彼が行き着く先っていうのがすごいポンジノっぽい終わり方だなっていうのは思ったんですよね、
うん、
もうぜひそれを見ていただきたいんですけど、
はい、
なんかちょうど今週の課題作がナースコール、まあ現代レイトシフトじゃないですか、真逆の話だなって思って
、うん、
そのある業界においては人手はもういらない、全て AI で大体できるんだっていう風に置き換わってきているのに対して、もう一方の業界においては人間じゃなきゃやれない仕事なのに明らかに人手が不足してるっていう状況があるわけじゃないですか、うん、
はい、
なんかこの2本連続で見たんで世界の不均衡を見たなって気持ちになって
あ確かに社会って感じしますよね。
そう、もう両方合わせて社会だなってすごい思って
なんでこういう風に社会ってこうなっちゃってるかなみたいなのをまざまざと見る2本ではありますよね、確かに、ね、
そう、
うん、
でしかもその上でなんというかそれぞれの行動原理というか、まあ、ナースコール側の主人公の行動原理、あるいはその患者さんたちの行動原理もそうですし、あのこちら側その幸せな選択、まあ現代ノーアザーチョイスなんで逆のこと言ってるんですけど、
うん、
まあそこまで頑張ってきてしまったおじさんたち、まあ、あるいは、まあ、それ自分にもおそらく重なる時代の変化の中に多分追いつくことと追いつけないことって必ず出てくるんで、絶対いずれそうなるんですけど、なんかその両方の気持ちも行動原理も非常によくわかるなっていうふうに思ってしまったんで、なんか社会って残酷だなって思って劇場を出るっていう体験をしました。
いやー、いいですね、やっぱいいなパクチャヌクやっぱいいですね、
うん、
あでもぽくないのか、
そう今回はなんかね、それこそこれまでのパクチャヌクだともう少し個人のところにこう重きが置かれるというか、行動原理が個人にあるような気がしたんですけど、
はい、
割と今回は社会寄りと言えばいいのかな、
はいはい、
うーん、
な何が今回それっぽくないんだろうっていうのがすごいちょっと考えてもまだ答え出てないんですけど、
まあそうですね、まあ、まあまずジャンルとして新しいことやってるっていうか、まあこれまでのフィルモグラフィー的にもこんなにもブラックなコメディやってる感じはあんまなかったってのもフレッシュなポイントではあるんですけどね、うんうんうん、なんかテーマ的なものですごいパラサイトっぽいなっていう近いなと思ったんですけど、社会を切るというか、社会を皮肉的に見るみたいな話としては近いなと思ったんですけど、でもなんかやたらとなんか凝った感じとかはやっぱパクチャヌクっぽいなみたいなとはやっぱ思うんです
よ
ね。
なんか絵作りの凝り方は異常でしたよね。
うん、変だな随所になんか変だなみたいなけど癖になるというか、
なんかそこでそのフェードイン見たことないけどなみたいな
そうそうそうそう、とかなんでそうやってなんか入り混じってくるかなみたいなとか、もうちょっと不思議だし、やっぱコメディとしてもうこのシチュエーション面白すぎるやろみたいなのを結構作れるのがめっちゃうまいなと思いましたよね。
うんうんうん、
もう大石さんも絶対爆笑したと思うんですけど、一人目の人ね。
はいはいはい。
もう一人目の人のあの顛末、
うんうんうん、
もうゲラゲラ笑いそうになりましたけど
まずそのもみくちゃになるシーンもね、大音量のオーディオの中で何やってんのこいつらっていう、
え、何聞こえないみたいな話 してるところで、なんかもうちょっとあのアンジャッシュのすれ違いコントみたいなこと始まっちゃうじゃないですか、あそこで、うんうんうん、もう大爆笑しちゃって、
うん、
あのあそこで大音量で流れてる曲を今ずっと聞いてます、ね、
いやわかります。なんか本当結構なんかこれまでのポケットも確かにこうコメディというよりももう少し別のところが強いような印象があったのに対して、今回は結構しっかりコメディやれてるなっていう感じがあったのが、
うん、
なんか思ったよりもあこういう感じで来るんだっていう面白さありましたし、
うん、
あとなんか個人的にもう一個意外だったのが、イ・ビョンホンってこんなにおじさんだったっけって思って、
ああそうわかるわかるイ・ビョンホンね、やっぱイケメンなね、かっこいいイメージがあるので、
うんう
ん、あこんなにも情けない3枚目やれるんだみたいな驚きもあります。
ほぼ遠藤憲一ですよねあれね。
あ確かに挙動ってる時の顔ちょっと近いですよ。
そう、うん、なんかだからそこも含めてなんかこう時代の経過を感じるというか、
うん
うん、っていうのがあって結構面白かったですね、
うん、
であのもう一本ちょっと話したい映画があって、結構今年のアカデミー賞で作品賞ノミネートされてて、中だと割と好きかなってなってるんですけど、あのトレインドリームスっていうネットフリックスで配信されてる映画を今週見まして、う
んうん、僕も見ました今週
あれ大好きなんすよね
あ本当っすか。
僕大好きでした。
いやめっちゃ良かったんですけど、うん、あまりにも地味でビビったっていう。
あそうめっちゃ地味なんですよ
びっくりした、
うんうんうんうん、
終わった、よかったけど終わったみたいな、
うん、
すごかったっす、
うん、なんかねその物語はアメリカの開拓期よりもちょっと進んだぐらいのイメージですけど、まあ、鉄道をそのアメリカ横断鉄道ですかねを走らせようってしてる時代において、はい、鉄道の、まあ、路線工でいいのかな、その路線を作っていってその森を切り開いていったっていうある一人の男の人生の物語って感じなんですけど、先ほどそのマリオンさんが紹介されていたそのブルームーンは一夜っていう一晩にそれぞれの人生をこう描いてみせるという、なんかまあそれはそれで一つの時間圧縮の技術かなって思うんですけど、そのもう一方のトレンドリームスは本当に2時間の中に男の人生を詰め込んだっていうまさに時間を編集によってつなぎ合わせて、この男ってこういう人生でしたよねってまとめ上げてみせるみたいな、そういう映画で、で、まあ、その男っていうのがなんていうんですかね、まあ、不幸というとなんか一概に言いづらいんですけど、まあ、本当に波乱万丈ではあるんですよ。すごく派手に何か不幸なことが起こる、まあ、起こるっちゃ起こるんですけど、なんていうかな、こう嬉しいこともあり悲しいこともあり、それでも人生は続いていきみたいなことを本当に淡々と描くんですよねあの映画ね。
はい、
そうで、なんかその淡々さにちょっとまあ今ちょっとだいぶ仕事等々で疲れてるってことがあって結構癒されまして
あ、
うん、なんかこうその日その日、要はあの話もちょっとあの幸せな選択に近くて、彼の仕事ってまあ、徐々に彼が年老いていくにつれてなくなっていく仕事でもあるんですよね。徐々にこうコンクリートみたいな技術が開発されてきて、別に電車の路線っていうのはそもそも作らなくなっていくし、そもそもあの機関車じゃなくなっていくしっていう、
うん、
そういった中で彼がやってきた仕事みたいなものが、まあ、だんだんだんだんこう、まあ、無意味とまでは言わないけども意味がない なくなっていくというか、意味を消失していくっていう時間の流れの中で、その自然の摂理みたいな感じで描かれていくんですけど、
はい、
なんかその大きな時間に飲み込まれていく人の小さな人生っていうのに、なんかすごい自分を癒されて、
ああ、
そう、
うん、
今自分の人生だけをこう注視してると将来どうすればいいんだみたいな不安だとか、あるいはこのままで自分はいいのかみたいな、そういうその短いタイムスパンだけで結構苦しめられちゃうような気持ちがあるんですよ。
はい、
その目先のことだけでこう今自分は動いていて、でもそれでいいんだっけというか、なんかそのことにしか目がいかなくなっていくというか、仕事で降ってくるタスクをどんどんこなしていく、なんかテトリスをずっとやらされてるみたいな気持ちになっていくんですよ、だんだん。
終わりのないね。
そう、終わりのない消し続ければ終わりのないテトリスを、でもいつか溢れるかもしれないって恐怖もありつつっていう、 ただトリムドリームス見てるともちろんいろんな時期が彼の中にはあるわけですけど、なんかそれも含めてその一番映画のラスト、彼がある種人生を理解するっていうシーンがあるんですけど、うん、なんかすごいあれが腑に落ちたんですよね。
ああなるほどな、
うん、多分今目先のこと時間できなくて目の前のことしかに必死でっていうのを繰り返して繰り返した時に大きな時間に飲み込まれて自分は終わるんだろうなっていうことを思った時になんかちょっと大丈夫だなって思えるというか、
はいはいはい、
うん、なんかその要は人生というか時間自体をこう拡張させる力がこの映画にはあるなっていう感じがして、
うん、
そうなのですごい僕結構今回の今年の作品賞の中では割と好きだぞってなってるっていう。
ああいいですね。いやしかも大石さんの感想いいっすね。なんか僕も良かったなってしか感想しか出てきてないのでまだ、
うんうん
う
ん、
こういうまとめ上げ方僕まだできてなかったので大石さんの話を聞いてめっちゃ腑に落ちたというか、僕もなんか見てて彼の仕事って、まあ、林業とかに近いものだなって思ったんですよね。自分たちが今育ててる木を成長っていうかそ伐採する瞬間は絶対見ることがないみたいな仕事じゃないですか、うん、確かあれって、うん、そっから何十年何百年後とかの人があの木を伐採するんだみたいな、そういう中に飲み込まれていくっていうのだし、もうその時のことっても誰もやっぱり感知できない
ん
ですよね、
うんうん
うん、痕跡はなもしかしたら残ってるかもしれないけどっていうものの中に自分の人生は大いなるそのうねりの中にいるんだみたいな感覚の中での話っていうのはすごいすごい大きな中にすごい一人の人生の大きな悲しみだったり喜びだったりっていうのが詰まってるみたいな、
うんうんうんうん、
味わい深い映画ではあるんですよねすごく、
うんうんうんうん、そうなんですよ。だからめっちゃ渋いタイプの映画
これもそう渋かった渋かった
そう間違いないですし抑揚もそんなにないんですけど、うん、なんかね癒される気が僕はしちゃって、
そうですね、うんうんまあ、あと見ててちょっと近いなって思ったのは本当クロエ・ジャオの映画っぽいなって感じ。
わかります。で多分もっと言えばテレンス・マリックっぽいんですよねおそらくね。
あそうテレンス・マリックっぽい映像美で、
うん、
で劇中のその主人公が働きに出てきてそこで出会う人たちの関わり合い方ってすごいノマドランド的なんですよ、
ね、ぽいですね。めちゃくちゃ近いと思いました。
同じようなやり取りしてた気がするけどなみたいな、
うんうんうんうん、
っていうぐらい似てた。
そうなのでまあある意味そのブルームーンとアイだから同じことを別のアプローチでやってる映画なのかもしれないなというか、人生の圧縮の仕方は映画によって様々あって割とストレートな圧縮の仕方ではあるんですけどトレインドリームズの方は、
うん、
でもなんかその圧縮の仕方によってより大きな時間が見えてくるっていうところがやっぱりこの作品の特徴なのかなと思いました。
うん、なるほどな。その自分自身の仕事とか役割っていうものを自分よりもう少し広いスパンのものと紐づいてるものとして捉えるというか、
うんうんうん、
その目先だけじゃない視点を持つみたいな感覚なんですかねそれって。ちょっと聞いてて思ったんですけど今日のお題と対比させることもできるのかなと思って、
はいはいはいはい、
ナースコール見てて思ってたんですけど、うん、目先の連続じゃないですか。目先目先目先なんですよ。
そう
です
ね、あれはね、あれはね、うんうん、そうですよ、うん、
でナースコールはナースコールで目先の連続の果てにどこかにたどり着いてるから、
うんうん、
もしかしたらその2つは視点の置き方全然違うんだけどたどり着くところは一緒なのかなとかもね今聞きながら思ったりはしました、
うんうん、そうだから多分まとめると自分は結構今週見た3部作3作は割と仕事映画だったのかなっていう、
はいはい、まあでもそう、うん、本当にまあこの後ねお題の映画喋りますけど、あの仕事の話したくなる。
そう。
そう。
これは僕の仕事でも近いことあるな。こんなになんかめっちゃ命と関わるような仕事じゃないけどみたいな部分はめっちゃありましたよね、うん
う
ん、今回多分。
そう、うん。すごいお仕事あるある詰まってますからね。
そう。
はい。という感じで今週は以上です。
はい。僕はですね、まずウィキッド永遠の約束を見まして。
はい。
ちょっと僕これあんま喋れんなっていう感じなんでサクッと触れるんですけど、これっていい話なんですかってちょっと思いながら見ててしんどくないですか。しんどいしめちゃくちゃ残酷な結末迎えるなって僕はちょっと見えたんですよ。いいものを言おうとしてるっていうのは分かるんですけど、
はい、
まず前半 全員孤独やなと思って、本当に全員孤独になっていくなっていう思いながら見てて、わあ辛いなっていう、まあ、ただそこはそこで面白かったんですよ。前編であんなに仲良かったのにねみたいなのを見てたんですけど、ただ根本的なところであの二人って全然嫌いやってないですよね。何が起きても最終的なライン信頼し合ってたなと思って、そこがまあちょっと独特だなと思ってたんですけど、一番独特だなと思ってたのがこの後編になってオズの魔法使い側が始まるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
うんうん、
でそのオズの魔法使い側にどんどん収束していくから、うん、ドロシーむちゃくちゃ怖いぞと思いながら見てて
あーそうなるんだ。
まあまあ確かに確かに、
そうなんかいろんな辻褄がオズの魔法使いによって辻褄合っていくから、僕もあのオズの魔法使い結構ふわっと覚えてたんですけど、あそういえばこんな話あったわっていうののむっちゃ嫌な解釈してるなみたいなのが多くて
あーまあそうか、うん、
うわなんか運命の側が殺しに来てるなみたいな感覚でちょっと見てしまったとこがあって、うん、その前編のラストがやっぱりこう解放感、うん、自分を縛るものから解放されるっていうものの躍動感とか解放感がすごいカタルシスだったんですけど、今回どんどん息苦しくなっていって、そのオズの魔法使いという当然そこに収束するべき運命にがんじがらめにされていくなみたいな感覚があって、あちょっとこれはあの多分言ってること自体がそんなすごい悪い作品とかでもないと思うんですけど、その息苦しさみたいなのをちょっと僕は感じちゃったなっていうのはありましたね、
うんうんうん、
はい、この感想が合ってんのかどうか全然自信がないというか、いやむちゃくちゃいいシフターフットじゃないかって言われたら、うん、そうだなとも思うんですけど、ちょっとなんか僕には運命に飲み込まれていく話に思えちゃったっていうのがありましたね、
うんうん、
はい、どうでしたっていう
実はまだ見てないっていう。
僕もまだ見てないんです実は。
そ
う、お話の大筋は知ってるんですけど、は
い、まあそうなんとなく、でもそうなるよな
って、まあそうなるよなっていう、はい、裏側ものだもんな、だってっていう、
まあ、だってまあまあ前編の最初にねどういう結末を迎えるか、はい、一応まあ提示もされてたし、まあもうがっつりまあオズも出てね、ドロシーも出てくるんでしょうよみたいなの
は
なんとなく分かってはいたんですけど、
はい、
まああまりにもつれえのかっていう部分でちょっとおののいてはいますっていう
、はあ、いやでも、うん、まあなんか前編込みでよかったなと思いつつ、あのオズがまあ前編インチキおじさんとして大活躍しますけど、うんうんうん、まあ、後編であのしみったるおじさんになるんですよね
ああそうですか、しみったるおじさんになるんですか、
あ、
うんうん、はい、そのオズのしみったるおじさんっぷりも着目してほしいなっていう感じでしたね。
なるほどなるほど、
はい、でちょっと深掘りしたいのがシバベイビーっていう映画なんですけど、
ほうほう、
はい、でこれあのナースコール見る前にちょっとだけ時間がちょうどカポッと空いてて、本当に成り行きで見たって感じだったんですけど、これむちゃくちゃ良かったんですよね、
はいはい、
でシバベイビーって何なのかなって僕何も分からんまま言ったんですけど、
はい、
まあ、シバっていうのがユダヤ教の葬儀お葬式のことなんですけど、そのお葬式の話なんですよね、
うん、
はい、うん、はい、で主人公が、まあ、女子大学生なんですけど、オープニングでいきなりなんかこの用語適切かどうか分かんないんですけど、劇中で使われてたから使いますけど、パパ活をしてるんですよ、
はあはあはあ、
でどこかしこかの男性と、まあ、うん、なんしてて、でお金もらって帰ろうとしてるところにお母さんから電話がかかってくるんですよ。でどうもそれがその知り合いが亡くなったから、それのお葬式に行くっぽいんですけど、まあ、それで誰が亡くなったかもよく分かんない葬式に連れて行かれるっていう話なんですけど、このお葬式っていうのが多分僕もよく分かってるわけじゃないんですけど、親族というよりその関係のあるユダヤ系の人みんな集まってるみたいな感じっぽいんですよね、
はいはい、
だからそのユダヤ系の人たち の, その関係性の濃さみたいなの中で、別にあの親族とかじゃないけどどこそこの何々さんみたいな感じでより集まってるみたいな感じの、まあ、あの法事です、日本でいうところの法事みたいな感じですの場なんですけど、ただよく誰かも分かってない人の葬式が 大学生が行くのめっちゃ嫌じゃないですか。
うん、そりゃね、
はい、そのめっちゃ嫌っていう話なんですよくわかんないそういう法事に行くのめっちゃ嫌っていう話なんですけど、
うんうんうん、
でその主人公がそのパパ活中には法律のお仕事、法科の学校に行ってて法律の仕事をつきたいと思ってるって言ってるんですけど、実は大学では法律を専攻してるんじゃなくてフェミニズムの勉強してるんですよね。ただ親戚の前ではフェミニズムって勉強して何の仕事に就けるのみたいなの、将来大丈夫みたいな感じで絡まれるんですよ。
やだな
でその主人公とかつて仲の良かった幼馴染で今はすっごい仲が悪いんですけど、その子はその法律系の学校にもう行けることが決まってる、
うんうんうんうん、
だからその人たちの中ではいやあの子人生うまくいってるよねっていうところであなたフェミニズムって何の仕事につながるのみたいな感じなんですよ。
わ
っていう話の振られ方して、僕これ大学時代めっちゃ経験したわって思ってたんですよ
あーでもわかるな。
ヨシキその勉強、あ僕ヨシキって言うんですけど、ヨシキそのそれ何の仕事になんのみたいな、まあまあまあみたいなのをいなすみたいな、ごまかすみたいなことをむっちゃしてたなと思うし、あとまあその周りの人たちみんな小さい頃からの自分知ってるんですよ。だからもう小さい頃は丸々してて歯の矯正もしてたのにすっかりもうウエスト周り細くなっちゃってって言ってね、一時体型のこととか言ってくるんですよ。
あーうるさい、
むちゃくちゃ嫌じゃないですかこれ
そうそうそう、本当嫌
でそんな感じでわーもうこの関係性嫌だってなってるところに、そのまあ、その医大系の人たちいろいろ集まってくる新しい来客の一人がそのパパ活の相手だったんですよ。
最悪ですね
で、あみたいな感じにお互いになってるわけじゃないですか、
はいはいはい、
ただもうその主人公のお母さんはもうどこそこの何々さんに挨拶してみたいなの、もうそもそもお母さんが葬式に来いって巻き込んでる側だから、そういう知り合い同士の関係性はしっかりやらないといけないっていうので挨拶ちゃんとしろみたいに言ってくるからその人とも挨拶させられるんですよ、
うん、
でこの子はフェミニズムの勉強しててみたいな感じでフェミニズムみたいな、さっきまでパパ活で自分がどうこうしてた相手が勉強してたのか実はフェミニズムとかっていう、えこれどういう立場でいたらいいのみたいな、もうどんどんどんどん気まずくなっていくんですよね。
うん、
でさらにその主人公がどうやら両性愛、
うんうんうんうん、
バイセクシャルぽいんですよ、
はいはい、
でその、うん、さっき言った法律系の学校行くこと決まってうまくいってる方の幼馴染はどうも昔付き合ってた相手っぽいんですよ、その子女の子なんですけど。
あ、なるほどなるほど、
そうですね、うん、
でそういうややこしいのがありつつ、その後そのパパ活相手だった男性の奥さんが来るんですよ、
うんうんうん、
でそこに赤ちゃんを連れてるんですよねここでようやくタイトルのシバベイビーが回収されるんですけど、その赤ちゃんっていう絶対にその人間関係の中でそれによく振る舞うことが正しいとされる正解の存在が現れるんですよ。そこに対して自分がどうあれるかっていう、そのパパ活相手の本当は結婚しててその相手との子供に対して自分はどう振る舞ったらいいのみたいなのが描かれていくんですよね、
うんうんうん、
でこれの中でそのもちろん主人公女性だし、まあ、バイセクシャルって僕と違う性質の人だし、まあ、そのユダヤ教っていうもういろいろわからない部分はあるんですけど、この自分のことを知ってる人間関係の中で自分がどう扱われるかっていうことの嫌さみたいなのの連続はむちゃくちゃわかるんですよ、
うんうんうんうん、
かつその単なる親族ではないユダヤ系の人たちの独特の人間関係の濃さですよね、
うん、
でそのパパ活相手の奥さんはユダヤ教じゃないんですよ。だからいやもう葬式の場に赤ちゃんなんて連れてきてやっぱり回収してない人はダメねみたいな噂話してるんですよもう最悪じゃないですか。
そうそうそうそうもうほんと排他的っすねみたいなね感じね、めっちゃ出てくるんですよね本当に。
あ、見てます？
僕も実は見てて、
うん、
あのめっちゃきつかったっすこの映画
すごいですよねこの映画。
誰だよこの映画のことコメディって言ったやつ地獄じゃねえかって思って勘弁してくれって思いましたけど。
コメディというかずっとね僕もうすら笑いを浮かべちゃうというかはっはっはっはみたいな感じで、あの多分笑ってもいいんだけど、そのもう入ってるから僕主人公の側に笑えんのですよこれ。
笑えんしもう本当あの空気感本当気持ち悪くて本当気分悪くなりそうになりましたけどね本当に早く終わってくださいみたいな
もうねあの人間関係の中で考えられる限りの最悪の一歩手前のことが起こり続けるんですよ
そう本当嫌だった。
いやでしかも正当な理由もなく逃げられなさそうっていうのがより厄介というか
それなんです。ちょっと帰るわができないんですよ、
うん、
よりによってお父さんすぐ物なくすしさ本当に鍵どこやったっけとかもうやんべんしてくれよみたいな早く車を出してくださいみたいなっていうねもう本当嫌でしたね
はい、もうあのすごい僕この映画すっごい好きで、あとラストね、ラストは本当にこれお葬式の最初から最後までの話なんで、お葬式が終わって帰るって話なんですけど、そのさっきまでずっと気まずい人間関係を紡いできたややこしい人たちが同じバンに乗り合わせて帰るっていう、
そうね、
もうこれがこれが人間関係ってもんだよなっていうこの車乗りたくねえって思ってるけど、あ乗るしかないんだなって言って帰るっていう、
うん、
本当にコンパクトな、
うん、
ひとときの話でしかないんです。もうお葬式手前のパパ活中に呼び出されるところからお葬式が終わるまでのほんのわずかな話でしかないんですけど、人生の何かが詰まってると思いますこれは
、はい、時間も上映時間も多分90分、はい、90分台ですよね確か、
はい、
90分もなかった気がするんですけど、
まあ、前後ぐらいやと思うんですけど、ね、むちゃくちゃ長く
感じます。長かったですよね、僕3時間ぐらいに感じました見終わった後に疲れ方が、
はい、
いやー見たいけど見たくねえな
ーいやでも僕は本当にこの映画大好きなんで、うん、興味あったらぜひ見ていただきたいです最悪っていう感じで楽しめると思います、
うんうんうん、
なるほどなるほど、
はい、
上映時間なんと78分でした。
あら、長
っ。90分も行ってないですよ90分も行ってないのよ。78分にもかかわらず僕は疲れ体感3時間ですから地獄です
長
いよねっていう、長いこれはってい
やそれってもうズバリ法事の長さですよね
ちょうどリアルタイムなんじゃないかっていう
だと思います
はい、ではそんな感じでテーマトーク入っていきたいと思います。